朗読のコーナーです。茅野茂著、鈴沢書店、炎の馬より、鹿を妻にした男。全3回の予定でしたが、今回の第2回で終わりとなります。それでは前回までのあらすじをご紹介します。私は石狩に住むアイヌです。一人で暮らしていましたが、ある日どこからかとても器量のいい一人の女が来て、私たちは結婚しました。やがて物持ちになり、一人の男の子も生まれました。ところが妻は昼間居眠りばかりするので不思議に思い、ふと覗いてみると妻の姿はなく、メス鹿が小鹿を抱いて寝ているのでした。今まで妻だと思っていた女はなんと鹿だったのです。私はすっかり嫌になり、妻と子供を仕掛け弓で殺してしまいました。その鹿肉を大鍋で煮て食べてみると、脂が多く、とても美味しいので、毎日食べていました。ある日、急に湯からを語りたくなった私は、村中に声をかけ、村人たちが集まってきました。それでは続きを、藤井めぐみさん、よろしくお願いします。
私の妻の肉とも言える鹿肉を大鍋一杯煮て、みんなに食べさせながら、私は湯からを語り始めました。人々の手にはペプニを持って炉縁を叩きながら湯からに聞き惚れています。ところがそのうち私の語り口調がだんだん怪しくなってきて、妻であった鹿を殺したことや、その肉を今まで一人で食べていたが、今 村人にも食わせてやったという語りを繰り返し言い始めました。この話を聞いた村人は顔を見合わせて、口を押さえて、鼻を手で覆いました。そして話を聞いた村人の半数は立ち上がって私を蹴飛ばし殴り倒し、半数は外へ飛び出して自分の口の中に指を突っ込んで、今食べたばかりの鹿肉を戻す者は戻し、唾を吐く者、気味悪がって座り込んでしまう者などが様々です。男も女も口々に悪口を言い、いくら貧乏であったものでも鹿の神様が妻になってくれたことを感謝もせずに殺すとは一体何事だと言いましたが、私はそれを気にするでもなく、ただ同じことを繰り返し朝から晩まで嫌えじたくてしていました。それを聞いた村人たちは入れ替わり立ち替わり家に入ってくる、そして殴る蹴るという具合の日々でありました。そうしていたある夜のこと、夢の中に妻が現れて、しばらくの間何も言わずに私に背を向けて立っていましたが、やがて静かにこちらに顔を向けました。その顔を見ると長い間泣いてばかりいたらしく、目の縁が真っ赤にただれていました。そして私に二つの痛い言葉、三つの痛い言葉を浴びせながら言うことは、神の国で鹿神もたくさんいる中で、そのうちでも最も位の高い神が私の父や母であったが、娘を一人アイヌに授けることになった。その時父たちが相談して、あまり物持ちの家へ行かせるよりも、貧乏人でも精神のいい者のところへというわけで、お前のところにお嫁によこされた。私をお嫁によこした理由は、私には大勢兄弟がいるので、一人だけアイヌにくれてやることによって、アイヌが作った美しいナウやおいしいお酒、鹿神である父や兄たちが贈り物として受け取ることができるだろうということであった。結婚した初めばかりでなく、ずっと大切にしてくれたので、子供も生まれ、親子そろって幸せに暮らしていた矢先に、昼の間私が居眠りばかりしているのを不審に思ったお前は、私を騙して山に行ったふりをして、途中から引き返し、 私の正体を見てしまった。見られた私は本当に、やいに殺しま、自分の体にひだを作り、その中に入ってしまいたいほど恥ずかしいという意味のアイヌ語、したけれど、そればかりでなく、くわりを仕掛けてあったことを知らずに、その仕掛けにかかったときは、全く驚きという言葉では言い表すことができないほどだった。恥ずかしい、悔しい、情けない、どの言葉でも言い足りないほどだ。妻である者が、居眠りをするなら、なぜなのか聞いてくれてもよかったはずだ。鹿ばかりでなく、自然の中で暮らしている多くの動物たちは、夜動き回って昼間寝るのが普通なので、あのように居眠りが出たのです。それを一言もその理由を問いもせず、卑怯にもこっそり覗いて、仕掛け弓などで殺すとは、神と人間の結婚する例は珍しいことではなく、他にもたくさん神とアイヌが結婚して幸せに暮らしているのだ。一人で暮らしていて、あまりにも惨めな貧乏暮らしなのに、同情して父神や母神も納得してきた私だったのに、今となってはもうどうすることもできなくなってしまった。それにしても、妻である私は鹿だから、肉を食われてもいいにしても、子供であった小鹿まで食らうとは、自分自身の肉を、血を食らうと同じことだ。人間の心は少しもなく、鬼の心しかないようなものだ。私ども親子は神であったから、神の国へ帰るが、これからお前は、元の貧乏、元の惨めさに戻るがいい、ということでした。それを聞いても、私は、これほどたくさんの宝物もあるし、干し肉、干し魚がぎっしり入っている、プ、も、数棟あるので、一人で食うなら、死ぬまで食う分たくさんあるのに、何を今さらと、腹の中でせせら笑っていました。翌朝、起きた私は、相変わらず、やえちたっての湯からばかり大声でわめくように語りながら、大きな鍋に肉をいっぱい煮て食べましたが、いくら食べても腹いっぱいになったような気がしないのです。金銀の宝物、宝物だと思っていたものも、よく見るとボクボクになった朽ち木であったり、粘土の塊のようなものばかりで、本物は何一つ残っていません。かけん茶にかけてあった着物も、木の葉の苔のような腐ったようなものがぶら下がっているばかりで、切られたようなものは一枚もなく、干し肉を貯蔵してあったプの中の食料も、熊の糞や狐の糞に変わっていました。少しだけ残っていた肉や魚には、ウジが湧き、ひどい悪臭がして近寄ることもできません。着るものもないので、すっぱだかで、体は内側に曲がって、頭が股の間に来るまで曲がってしまったので、チンチンが口のところに当たるため、自分の小便が口に流れ込み、クソは顔にべっとりつくような具合、いくら神の復讐といっても、こんなにもできるものかと思うぐらいのありさまです。外に出ようとしても歩くことができないので、転がり、出る始末、何か少しでも食べたいと思っても食うものもなく、村の中に転がっていくと、あれ見ろや、罰当たりのものが来た、縁起が悪いぞ。物持ちの家は窓を閉め、貧乏人は外に出て、下着をバフバフさせて追い払え、と村長が言えば、村の家々の窓はバタンバタンと閉じられ、貧乏女たちは外に飛び出して下着をバフバフさせる、その悪臭で近寄ることもできません。昼というのに村人は全部隠れてしまい、まるで寝静まった夜のようで、犬どもだけが私の周りを吠えまくり、少しでも動くと噛みつき、吠えつき、身動き一つ取れな、 身動き一つできなくされてしまいます。そうしているうちに犬に噛まれた傷が口を開け、体の肉も溶けてあちこち骨が見えてきましたが、それでも死にもせずあちこちに転がっていっては立ち木にぶつかり、また転がるという具合で本当に惨めな死に様をすることになりました。だから今いるアイヌよ、妻にした者はそれがどんな神であっても、また普通の人間であっても大切にするものだよ、と一人のアイヌが言いながら死んでいきました。
以上、朗読のコーナーでした。次回もお楽しみに。